経営者の使命天命が日本を輝かせる月と青空。経営者の使命天命が日本を輝かせる月と青空を始めてまいりたいと思います。今日は大沢社長にお越しいただきました。大沢社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、大沢社長はですね、採用支援の会社のご経験を積まれながら、2022年に独立起業をされ、株式会社チャンスを立ち上げられました。はい、採用支援のね、お仕事を本当にこう情熱的に、お若いながらもですね、されてらっしゃっていて、本当に素晴らしい方だなと、私毎月ね、お話を伺っておりますけれども、本当にこんなに純粋な、そして向上心のね、高い素晴らしい方がいらっしゃるんだなと思って、いつも感動しております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい。それではですね、もともとそういった人材の、採用支援の会社で働かれて、その後、起業っていうことですけれども、ご自身で起業されたいと思った理由は、どんな感じだったんでしょうか？
そうですね。なんか、あんまり起業したいっていう気持ちで起業したわけではないんですけど。
そうだったんですね。
はい。
あ、初耳でございました。
そうですね。
うん。はい。
もともと大手の人材会社にいて、まあ、いわゆる一般的な採用業務というか、採用業界を経験していく中で、なんかすごく採用業界って感覚的なんですよね。なんとなくこの人がいいから採用しようとか。
確かに。
なんかそういう感覚的なところで採用のミスマッチが起きてるんじゃないかなっていう疑問を感じて、で、その後に1年間だけベンチャー企業に入ったんですよ。
なるほど。
はい。で、そこはどういう会社かっていうと、その感覚的な採用をやめて、全部デジタルで AI を使ってミスマッチを減らそうっていう会社だったんですよ。
すごいですね。AI で。
あ、そうなんです。はい。で、僕はやはりその時はそっちの方がいいんじゃないかってことで入ったんですけど、やっぱりこう入ってみると、なかなかこう人って数字とか、だけでは判断をしきれないところがあって、なかなかその業界も難しかったなっていうのは実感としてあって、なんかこうもっと自分の考えるとか、もっといい採用の仕方があるんじゃないかってことを、まあずっと考えていた先に起業がたまたまあったって感じですね。
なるほど。素晴らしい
はい。
ですね。でも、やはりそこの業界で、こう、追求されるお気持ちがあるからっていうね、ことだと思うんですけれども、その、こう、やっぱりこのミスマッチと、このマッチングっていうところだと思うんですけども、なんかそこの中で、なんか例えばこう経験の中でちょっと残念だったなっていう経験があったとか、なんかこういうのが嬉しかったなとか、何かそういう、こうご経験の中でそこにこだわりを持たれるようになったんですかね。
そうですね。まあ、一社目に関しては、やっぱり採用現場、企業側に入ることが多かったんですけども、まあ、企業側は基本的に書類で人を判断することが多いですね。はい。なんで、転職回数とか、前職何をやってたかっていう、こう、一枚の紙で人を判断して、やっぱ合否を決めてしまうことがあったので、非常にこう機会損失を起こしてるなというふうには考えてました。
なるほど。じゃあ、その書類には載っていない情報が、働くと、やっぱりこう、活かされてくるというか、大事になってくるってことですよね。
なんでそういう企業に対して、なんで書類で判断するんですかみたいなところを、一社一社こうですね、説得しに行って、まあ採用基準を変えてもらって、まあ実際そういう、まあ例えば、大学出てない方とか、ちょっと転職歴多い方とかでも、やっぱり、活躍してる方非常に多いので、
そう
まあ
で
そうい
す
う機会をずっと提供していた感じです。
よ。ああ、なるほど。ちなみにその書類に載ってないところで、その採用基準ってどんな感じに、例えばどんな感じがあるんですかね。
そうですね。結局、まあもちろん採用の中で何をしてきたかとかスキルって大事だと思うんですけど、結局人と人との関係だと思うんですよ。
そうです
なの
ね。
で、僕、そうですね。なので、その人の、まあ会社側で言えば会社側のストーリーであったりとか、 なんで起業したのかとか、そういうところに共感してもらうとか。あとは、未経験であっても、まあ、今後どうしていきたいかってビジョンを聞いたりとか、まあ、そういうところでマッチングを図ってましたかね。対話の機会を非常に多く提供していたかもしれないですね。
まあそうなんですね。いや、なかなかこう、奥が深いですよね。人と人のことですので。
深いですね。はい。
そうですよね。私自身もね、大沢社長に前お話ししましたけど、もともと、まあこう、求人誌を作っていた会社に勤め
はい。
ていたの
はい。
で、やっぱりこう、ちょっとした、まあ言葉の使い方とか、まあ、どんなターゲットの方をこう募集するかとかで、やっぱりこう定着率が違ったりとか、いろいろありましたけれども、なんかこう、まあ、明確な答えがバッとね、出るものでは、ないとも思うので、やっぱりそういった中でこう、大沢さんだと、大沢社長だと、そのお相手の方と深く長く付き合ってとか、そんな感じになってくるんですか？
そうですね。まあ、この時はなんとなくこう、そういう薄いつながりでね、採用し合うのって良くないなって考えだったんですけど、やっぱりこう、起業していって考えも自分の中でも固まっていって、今は、まあ、惚れ合う採用っていうことをテーマに採用を支援してます。
素敵では
い。
すね。惚れ合う採用。素敵な言葉ですね。
はい。
ああ、なんかこう、降りてきた感じですか？その言葉は。
そうですね。なんか、稲森さんの本、結構読むんですけど、稲森和夫さんの、まあ、その中でこう、素敵な言葉とか、たくさん出会っていく中で、こう、パッと決まった感じですかね。はい。
おー、素敵ですね。やっぱりなんか大沢社長の素晴らしいなと思うところが、なんかそういったこう尊敬する方の、生き方、あり方とか、言葉とかをこうすごくキャッチされるじゃないですか。
はい。
普通だとこう人って本読んでても、なんか読み飛ばしちゃうというか、なんかこう、ああ、なるほど、なるほどって言って過ぎていくものだと思うんですけども、やっぱそこのこう感受性が豊かでいらっしゃるのが、素晴らしいですよね。
そうなんですかね。
はい。
ありがとうございます。
まあね、前にちょっとこう、リーディングさせていただいた時も、お生まれのね、回数の、ちょっとまだね、少ない若い方で、ございまして、そういったところがね、ピュアな、素晴らしいところだな、というふうに感じますね。やっぱりなんかこう、仕事してる中でそういったこう純粋性とかこう情熱性みたいなものってなんかこう言葉でしっかり言い表せないですけども、なんかその方のこう継続的なモチベーションとか、何かそのこう仕事に対するこだわりとか、またはこう自己成長とか、なんかそういったものをこう生むんだろうなっていう気がしていて、そんな中でそのこう惚れ合うってやっぱり、まあ、感情的な喜びのところだと思うんですけれども、すごく大事ですよね。
そうですね。なんか、今の採用の、こう、業界は、やっぱり企業側は福利厚生をいかに充実させるか。で、求職者にこう面談もすると、こう、安定してるかどうかっていう目線で、こう、マッチングをしてるんですよ。で、なんかやっぱりつまんないなと思ってしまって、私はそれを見てると。やっぱりこう、仕事って自己実現の場でもあると思うんですよね。すごいかけがえのない時間を使ってさ、働くわけじゃないですか、お互い。なんで、本質的にはやっぱり、社長に惚れたりとか、その仕事に惚れたりとか、求職者に惚れて、まあ、惚れた者同士がこう、大切な人生の時間を使って、まあ、苦楽を共にする、仲間探しをするのが僕は採用だと思ってるんですよ。
素晴らしいです
そこをこう、なんとか具体化したいなと思うのが難しいですよね。
ね。
どういうふうにサービスを提供していくかっていうところを今考えながら、まあ、志まだ半ばの途中ですけども、頑張ってやってます。
素晴らしいですね。いや、すごくこう、今、心に響いたなっていうのがありまして。なんかこう、どうしても、まあ、私自身も今、仕事をね、いろんな方にお手伝いいただいてたりもするんですけども、なんかその、仕事の、まあ、作業というか、仕事のベースでついついなんか見てしまうところも今あったなっていうのをちょっと聞きながら思いまして、やっぱりそのお互いのこういいところであったり、目指してるものに惚れ合うって、なんかすごく大事ですね。
大事だと思ってます。
ね、そうですよね。なんか、例えば、その、まあ、経営者さんでも、定着率、まあ、そのね、離職率に、まあ、すごくこう、悩んでらっしゃる方もすごく多いですけれども、なんか意外にその、従業員の方の、離職の理由って、表に出てない、まあ、そういったその、人間関係とか、感情面とかがすごく大きいんだろうなって感じが、ちょっとしましたけれども、やっぱりそういったお声も入って、いますか？
表向きの退職理由は、
う
まあ、
ん。
いろんな理由が来るんですけども、
はい
やっぱ
はい。
り基本的には人間関係が、
ああ。
主かなというふうには感じてますね。根っこ
やっ
にあるのはで
ぱ
す
り。
ね。
そうですよね。なんか、もし、例えば条件がまだ、なんかこう、ちょっとまだ物足りないなっていうことであったとしても、人間関係が良ければ、多分頑張って続けますよね。
そうですね。ちょっとくらい給与が安くても、まあ、この会社の未来にワクワクしたりとか、社長のためになりたいとか、
なる
そんな気
ほ
持ちがあ
ど。
れば人ってやっぱり残ると思うんですよね。そこのつながりをこううまく作りたいなと思ってますよね。
ああ、素晴らしいですね。でもこう、なかなかその社長さんがそこを明確にして表現していくって結構難しいものですか？
はい。そうですね。僕も社長をやってて思うんですけど、なかなかこうね、自分の気持ちを、こう、赤裸々にこうね、出すっていうのは、難しいなとは思いますね。難しいと苦戦されてる社長は多いですね。
や、そうですよね。まあ、そのね、経営者さん側は経営者さん側でも、日々の事業とかいろんなね、未来考えて、プレッシャーも終わりでしょうし、なんかそこの部分と一緒にね、働く従業員の方のケアととか、いろいろありますもんね。
そうですね。
うん、でもそんな中で、やっぱりこう、大沢社長のような方が存在としていらっしゃると、多分とっても心強いんじゃないかなっていう感じがしました。ね。
りがとうございます。
なんかこう、自分自身のいろんなやらなきゃいけないこう、テーマが一つね、大沢社長のようなその思いのある専門家の方がいらっしゃると、全然違うんだなっていうのをね、感じましたね。ありがとうございます。で、あともう一個今日ちょっとね、聞きたかったなと思ったのが、
はい。
まあ、昔の、まあ、大沢社長もまだ若いですけどね、まあ、それこそまあ、私なんかはもう40過ぎてるんですけれども、私の時代と、やっぱり今の方、若い方と、なんかこう、気質が違うっていうのはよくお話聞くんですけれども、どうでしょうか？なんかそのこう、今の、働く方たちのこう特徴とか、どんな感じですかね、こう変わっ
働く
てき
人
た
た
も
ち
の
の特
あります
徴。
か？
そうですね。まあ僕もね、40超えてるんでね、なんとも言えないんですけど、でも、まあ20代の人とすごく、20代と10代ぐらいの人か、よく面談をするんですけど、私個人の考えですけど、何も変わらないなとは思ってるんですよ。
そうだっ
話して
たん
て。
ですね。なるほ
うん。
ど。
変わらないですね。ただ、なんかアウトプットの仕方というか、なかなか本音を割ってくれないなとか、なんか、私は一社でコミットしますみたいなのとか、そういう、外に出す、なんだろうな。アウトプットは違う人は多いですけど、結構しっかり対話していくと、まあ実はこんなことやりたいんですとか、実はお金を稼ぎたいんですとか、
なるほ
やっぱり
ど。
根っこにある部分は僕は変わらないなと思ってるんですよ。だからそこをしっかり引き出してあげることができれば、もしかしたら、年齢がね、40、50代の経営者の方々がいらっしゃったとしても、いいなって思ってもらえると思ってるので、そこをこううまく結びつけたいなと思ってますね。
ああ、そういうことですね。そのこう、表に出すものと中が、まあ、本音っていうのがあって、で、そこを引き出せてない現状があるから少しそこでズレができたりっていうことなん
こと
です
は
か
多い、
ね。
多いと思いますね。はい。
なるほど。まあでも
まあ、
そう
最
考
近の若
える
者はっ
と、
てね、ずっと前から言われてますからね。
そうですよね。考えた
はい。
らね、いつの時代もそうです
そう
よ
なんですよ。
ね。そうですよね。なんかこう自分自身もじゃあ上司に全部ね、本音言ってたかっていうと、言える上司と、まあ言えない上司とやっぱりいましたもんね。
そうですね。
ああ、そういうことですね。 じゃあ、そこにこう関わる、まあ、こちら側が、まあ、そこもこう学んでいくというか、いうことなんですかね。あとは、あれですよね。きっとそれこそ、その、雇用主さんに言えないことを、やっぱりこういった採用の担当の方に言えたりっていうこともきっとあるんでしょうね。
そうですね。第三者には結構ね、本音を出しやすくなるとは思いますね。
そうですよね。
はい。
そのあたり大事ですよね。私自身も自分が働いてるときにちょっとこう鬱のような状態になったこともありましたので、やっぱりこう職場で自分が抱え込んで苦しくなっちゃうと、辛い方って世の中多いと思うんですよね。なんかそういった時に、まあちゃんとこう最初の本音とか、まあまたはその後のね、何かこうケアとかがあると、皆さんがこうより幸せに働いていけるのかなっていう感じがしますよね。なるほど、なるほど。はい。じゃあ、今後の長社長のこう描かれてるこういったまあ採用の現場だったり、あとこう会社の展望みたいなものはどんなものがございますか？
まずはやはり、その惚れ合う採用っていう、この採用をとにかく実現したいなというのが、今の僕の気持ちなので、これをいかにこう、具体化して、実現性の高いものにしていくのかっていうのが、まあ今後のテーマかなとは思ってます。で、それを、まあしていくことによって、やっぱりこう今までなかなかね、就職につけなかった人とか、なかなか採用が苦戦していた企業とか、っていうところにこう、何ですかね、光を当てることができて、
なるほど。
一社一社、一人一人をこうね、輝かせることができるんじゃないかなと僕は思ってるんで、まだはちょっと規模はちっちゃいですけども、地道にやっていきたいなと思ってます。
ああ、素晴らしいですね。もう本当にこれから人材不足に入ってきますので、もうそこがもう必須というか、ね、もうそれこそ、まあ、働く側がもうどんどんお勤め先選べるって状態になるってことですよね。
そうですね。やっぱり人口は減っていくので、若者の人口は減っていくので、それはあると思いますね。
ね、そうですよね。まあ、そんな中でもちろんどの会社さんもすごくこうね、頑張って日々やられてるのは、承知ではございますけれども、やっぱりそこのこう、惚れてもらうっていうところも大事になってきますね。
結構大事だと思います。
なるほど。素晴らしいです。ありがとうございます。じゃあ、ここでですね、私、ちょっと長社長の、使命をですね、改めてちょっとリーディングをさせていただきながらですね、はい。ちょっとお話もね、できたらと思いますので、はい。ちょっとお待ちください。やっぱりですね、以前見たのと変わらずの映像が出て、はい、来ましたね。もう、長社長のですね、見られてる、こう、世界というのがすごくこう、広くてですね、もう、高い場所から、この世の中をこう見ているような感じなんですよ。で、もう壮大なこうロマンっていうのを抱えていらっしゃっていて、で、もう何かこうね、ご自身にそれこそこう羽をつけているような感じで、もう下をこう見ているようなね、そんなこうワクワクしていらっしゃるようなビジョンがね、出てきますね。はい。で、この世界をね、こう、つなげていきたいっていうような、思いをね、持たれていらっしゃっていて、まあ、今ね、採用のお仕事されてますが、もともとね、スポーツ頑張られてたね、時代も終わりだったって聞いてますけれども、なんかそういった、皆様が、こう、日々、ワクワクするようなことを応援したいっていうのが出てくるんですね。で、それが、スポーツであったり、こういった、働く場所であったりとか、まあ、もしかするとね、ちょっと将来的に、違うテーマもやられていくのかなっていう感じが、まあ、してます。ちょっとこうね、子供とかシニアっていうキーワードなんかも出てくるので、まあ、もしかするとね、他事業で展開されていく可能性もあるのかなっていう感じがしますけれども、そのこう、皆様のやっぱりこの人生ですよね。この人生、ライフっていうテーマにおいて、日々のこう生活であったりとか、まあ、楽しみ、趣味であったりとかっていうところの、関係性の中で皆さんが、それこそこう人間関係で、 喜んだり、癒されたり、笑顔になったりとかね、あとはこう未来にワクワクできたりっていうような、そういったところのね、ビジョンが出てきますので、で、日本のみならず、ちょっとね、海外のイメージなんかも出てきますので、とてもそういった、グローバルな視点の、そしてこう、多角的多方面にね、渡って、そんな感じのね、ビジョンが出てきて、やはりこう皆様の笑顔、またワクワクされてる姿っていうのが、とてもお好きなんだなっていうところで、そこのね、こう、願いに向かってポジティブに、やられていきたいっていうようなね、ところが、はい、今出てきておりますね。はい、今聞かれていかがでしょうか？
いや、そうですね。なんかこう、海外とか、子供とかシニアっていうところは考えたことがなかったんですけど、まあ僕のなんか根っこにある大事にしているものとは何かね、繋がるものがあるから、なんか出てきたかもしれないんで、そうなるといいなと思っ
そうで
て。
すね、
はい。
そうですね。多分ですね、なんかこう、大沢社長ってすごく、広い世界を見てらっしゃるです。魂自体がですね、魂さん。自体がっていうところなんですけども、こう可能性っていうのをなんかご自身の中でこうさらにこう広げられていくといいんじゃないかなっていう感じがしていてですね。はい、はい、こうなんていうのかな、ご自身の中ですごくこう誠実にされていかれる方でいらっしゃる。ので、少しだけそこをこう、緩めて、大きなこう、ちょっとこう、アイディアの中で、はい、よりやられると、ちょっと私が今お伝えしたような、こう、事業の、形っていうのがもしかすると、広がってくるのかなっていう感じがしましたね。
確かにこう目の前でこうグッとなってる時は多いんで。そういうことですよね。
そうですね、そうですね。とてもね、誠実な方で、こだわりの高い方でいらっしゃるからこその素晴らしいところではね、あるんですけれども、はい。少しこう、ちょっと、俯瞰してというか、ご自身の高い広いところから見てみると、逆にそういったものの流れが、今のこう、しっかりされてらっしゃるところにいいエネルギーが来るような、そんな感じのイメージがありますね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。あと、そうですね。最後に、ちょっと、世の中の、企業さんに対する、こう、メッセージと、あと、ちょっと働く方に対するメッセージと、ちょっとそれぞれいただけると嬉しいなと思うんですけれども、長社長がね、普段支援されてる、社長さんたち含めて、こう、日本の何か、こう、経営者さんたちに、お伝えされたいこととかってございますか？
そうですね。まあ、やっぱ企業の社長に、社長さんに対しては、やっぱ僕は惚れ合う採用しませんかと思ってます。
いいですね。
よくお話を聞くと、まあ、中小企業だからとか、うちは古い会社だからって言われるんですけ
ああ、
ど、
なるほど。
僕はやっぱ話を聞いていけば聞いていくほど、そこにこうね、味があって、歴史があって、求職者に選ばれる理由が、僕はすごい見えてくるんです。で、それを表現してない会社さんが本当に多いので、僕は
な
もっ
る
たい
ほ
ないなと思っ
ど。
てるんですよね。それをちゃんと表現することができれば、会社に社長に惚れてもらう人が絶対増えるので、もっとこう真剣にね、僕と一緒にグッと取り組めば、必ず成功していけると思ってます。
ああ、素晴らしいですね。もうこれは、大沢社長自身がお相手に惚れることができるから、こう、なせる技ですよね、きっと。
確かにご支援する企業様、惚れてる企業は全部ですね。
そう
僕
で
も、
すもんね。素晴らしいです。はい。じゃあ、逆にその、これから就職したいとか、また今も就職されてる方とか、なんかそういったお勤めの方に対して、こう、メッセージってございますか？
難しいですね。いや、 人それぞれあるんですけど、仕事って楽しいよって伝えたいですね。
ああ、なるほど、なるほど。そうです
なんかあんまり、ね、仕事を楽しいと思ってね、こう仕事あるあるしてる人もいないし、こう、なんかこう、いかにこう、休みを多く取れるか、いかにこう、給与を多く取れるかで考えてるんですけど、やはりそこにはね、いろんな社長との、社員との出会いがあってね、お客さんとの出会いがあって、成長してね、しかもお金ももらえてっていう、
そうです
僕は
ね、確
素晴らしいことだと思うんで、そこの魅力を知ってもらいたいな、というふうには僕は思ってます。
ああ、素晴らしいですね。でも、本当おっしゃられる通りですよね。そういったこう環境があるからこそ、ご自身がいろんな方と出会えて、で、必要とされて、成長もできて、そしてお金もいただけると。
そうなんですよ、はい。
考えたらすごいことですね。本当ですね。いや、でも、自分自身もこう、お勤めしてるときは、なんかそこまでね、考えられなかったなっていうのが、こう、ね、今思うとありますので、こういったお話聞くと、なんか気持ちが変わりますね。素晴らしいです。はい。なんかこう、ある意味、仲人さんみたいな感じですね。なんかこう、お二人、ね、いいよっ
そう
て、
かも
こ
です
こ
ね。
いいよって。
はい。
素晴らしいですね。はい。ありがとうございます。はい。今日はですね、大沢社長の熱いメッセージを、いただきましたので、はい。ぜひですね、こういった、惚れ合う、採用、または、こう、惚れ合うね、就職したい方なんかはですね、大沢社長、お尋ねいただければと思います。説明の、概要欄のところに、株式会社チャンス様の情報をお載せいたしますので、そこからですね、ご興味ある方はアクセスされてみてください。はい。ではですね、最後に、ちょっと古風ですけれども、輝け日本ということでですね、オリンピック張りに やっていきたいなと思います。じゃあ、ご唱和よろしいでしょうか。はい。はい。では、せーので、輝
輝
け、
け
日本。
日本。
ありがとうございます。